もしもし。
あ、お願いします。
はい、テレホン人生相談です。今日のご相談を、まずは最初に簡単に教えていただいてよろしいですか？
はい、独身のおばが亡くなりまして、
はい、
遺言の公正証書を残しておりまして、
うんうん、
そこに、例のうち私だけの名前がなかったので、ちょっと何と言いますか。
姪のそのことなんですね。
はい、相続人の中で私だけ、
がなかったと。
はい、
まあ、じゃあもう少し詳しくお聞きする前に、今おいくつでいらっしゃいますか？
60歳です。
60歳、はい、ご主人様は
他界、今から2年前に他界しました。
2年前に亡くなって、
はい、
で、お子さんはいらっしゃるんですか？
娘もおりましたが、
うん、
7年前に病気で亡くなりました。
あ、お一人娘さんが、
はい、そうだった、
あの、亡くなられたんですね。
はい、
うん、そうすると今お一人で住んでらっしゃるんですか？
そうです、
うん、で、お仕事は？
あ、してないです。
わ、うん、かりました。それでおばさんというのはどちらの？
あの、父の方の、うん、はい、
お父さんのお姉さんってことです
ね。あ、そうです。はい、
うん、で、お父様はもう
ご存知？他界しております。
亡くなられて、
はいはい、
お母様は
もう他界しております。
亡くなられて、はいはいはい、で、はい、お父さんのお姉さんも亡くなられたということですよね。
はいは
い、で、姪っていうのは全部で何人いらっしゃるんですかね？は
い、今生きているのが私を入れまして3人です。
うん、3人いる。それはお父さんのご兄弟ですよね？
そうです。はい、う
ん、どういう関係の姪さん？
あ、あの、父の次女、
うんうん、父の次女、
方の次女です。
あ、お姉さん、
亡くなったおばのお姉さん、
ね、お父さん3人兄弟。
あ、6人
6人もいて、
はいはい
はい、でも亡くなられた方のお姉さんの子供さんが1人、
はい、あ、2人、それが兄弟というか姉妹、
兄弟姉妹2人いて、はい、はいはい、で、
それと私の3人しかもう生きていない。
あ、3人しかいない、
はい、はい、
で、
はい、
そのお姉さんが亡くなられた時に公正証書を残して、はい、その公正証書に遺産分割をしたってことですか？
そうですね、はい、
うんうんうん、お姉さん自身はご自分のお子さんはいらっしゃらないの？
亡くなった私のお子さんは
そうです、そうです、
いないんです。あの、生涯
独身だったんだ。
は
い、じゃあご主人もいなくて、お父さんのお姉さん、いわゆる今問題になってるおばさんっていうのは生涯独身で、はい、それでご自分の財産をメインにということで、
はい、
だけどもあなた様は名前がなくて、
はい、
お二人だけあったっていうこと、
はい、
なんでそれが分かりましたの？
はい、遺言執行人という方から連絡がありまして、
はい、うん、
はい、
あなたは入ってませんよっていうことですか？
はい、はい、
お姉さんっていうのは相当な財産持ってらっしゃったのかしら？
あ、そうだと思います。はい、割に不動産ですとか、
うん、それは多分要するにお父さん兄弟のお父さん、つまりあなた様にとってはおじいちゃんおばあちゃんから受け継いだものなのかしらね。
そういうことになると思います。ただおばも事業とかを自分でもやったりしてましたので。
そうですか。
あの、多分そこから広げていったのだと思います。
じゃあおばさんご自身が、まあ、成した財があるわけですね。
はい、
うん、それで、亡くなられての、まあ、そういうことになったということですけれども、
はい、
それがこう腑に落ちない。
確かに私も娘が病気だったりですとか、夫も亡くなったりして、
はい、うん
うん、おばのところには長年ご無沙汰をしてしまっているものですから、
うん、
そういうのは、まあ、思い当たるというか、
うんうんうん、はい、まあ、あんまりご関係が深くはなかったっていうことですよね。それでもね、もやもやしてお電話くださったっていうことは、
はい、
例えばそのおばさんがね、あなたにはあげませんよっていうことが仕方がないですよっていうことが分かりたいのか、それとももうちょっと積極的に何らかの方策でもって自分ももらえるようにできる方法はないだろうかっていうのか、どっちの方向ですかね？
あ、どっちもと言いますか、なんか亡くなったおばの気持ちが、そのもう一人の私のいとこに積極的にあげたいっていう気持ちだったのか、
うん、
それとも、まあ、私にはあげたくないのかっていうところでまた違う、
うん
うん、まあ、もっと亡くなってしまったので、
うん、
もう何とも分からないのですが、
うん、
私は切ったのではなくていとこを優先したという考え方に、
うん、
べきなのか、
うん、
でもなんかやっぱり私としても同じ法定相続人という、まあ、立場で、
うん、
夫も娘も亡くしちゃったのでちょっと寂しいという、うん、言いますか、なんかおばからそのなんていうか通知表みたいな私に対する評価っていうんですか、なんていうかそういうのもらっちゃったみたい、なんか認められてないと言いますか、
じゃあお金や財産がうんぬんっていうよりも、
はい、
通信簿もらったみたいなダメ出しされたみたいな否定されたっていうのかな、そういう方が今、うん、お気持ちの中に
そうです、
うん、ずっしりき
て、そうですね、でもなんかそれを打ち消したいのでなんとか取り戻せる方法がないのかっていうのも、うん、なんか半々ぐらい入れ混じってしまったので、うん、ちょっとお電話で相談させていただいたっていう形、うん、
分かりました。
はい、
今現在はそのいわゆる公正証書その相続をやってくださる方から、はい、そういう事情を聞いて、はい、何にももらってないってことですよね。
そうです、
うんうんうん、
はい、
じゃあそういったことも取り混ぜて、まあ、法的にどうなのかっていうのも多分先生教えてくださると思うので、
はい、
お聞きしてみましょう。
はい、ありがとうございます。はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
もしもし、
あ、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなたのお気持ちもわからないではないということは言えますけど、
はい、
要するにそのおばさんにはお子さんがいないので、
はい、
普通にその遺言書を残さず亡くなった時には、
はい、
自分の兄弟が相続人だということはご理解されてたと思うんですよね。
はい、はい、
でそのまま放置してればその、はい、そして自分が先に亡くなればね、あなたのお父さんは弟になるんですよね。
はい、
まあ、弟と姉のところに行くというふうに思ってるわけでしょうけど、
はい、
あなたのお父さんやもう一人のおばさんは早く亡くなられたんですか。
はい、そうなんです。はい、
そうするとまあ普通は兄弟に行くと思ってそのまま放置してるような人もたくさんいると思うんですけど、
はい、
自分一人が残ってしまうとね、
はい、
自分には子供がいないわけだから、
はい、
多くの場合ね、そういう独身で年を取られた方っていうのは、
はい、
子供の代わりに誰か姪っ子、はい、おいっ子にね頼みたいっていうふうに思うって、はい、それはまあごく普通のことだと思うんですよ。
はい、
でその時にね、まあ、平等にみんな分けなきゃいけないっていうふうに考えるのかっていうと、
はいはい、
実例を多く見てるとね、
はい、
小さい時から可愛がってたとかね、
はい、
そういうような行き来があったり、
はいはい、
あるいはその、まあ、晩年何かと連絡をくれたり、あるいはまあなんかお世話っていうかね、
はいはい、
手助けしてくれたりとか、
はい、
そういうことでそのたくさんいる名の中でも、
はい、
一番近しい人をね、
はい、
子供の代わりっていうような感覚で、
はい、
この子に残したいとか、はい、この子に頼みたいっていうようなことをおっしゃる方って多いですよね。だからそのあなたはなんかこう平等にあるべきなのに特に排斥されたみたいな受け止めですけど、
ああ、
まあ、それはね3人しかいないのでね、
はいは
い、そういう感覚がすごく強くなっちゃってますけど、
ああ、
まあ、見る感じではそのおばさんにとっては姉妹の子供2人ですよね。
はい、
どうしてもね兄弟の中でもね男の兄弟と女の兄弟っていうのは、
はい、
行き来するそのなんていうか密の感じが違うんですよ。
はい、
あのやっぱり話が合うという感じでね、
はいはい、
あの姉妹っていうのは結構ベタベタと連絡取り合ったりすることもあるし、はい、あるいはまあ家が近いとかその距離の問題もありますけどね、
はいはい、
そうするとあの女兄弟同士の方が気心が知れてたりするし、その女兄弟 の子供の方が行き来する、はい、機会が多くなっちゃうってことはあるんですよね。
はい、
まあそれはそんなにねあなたの方が何かそのすごく嫌な気持ちになるっていう必要はないんじゃないかと思いますよ。
はい、はい、
私の感覚としてはやっぱりちょっと男兄弟の姪子さんよりは、
はい、
女兄弟の姪子さんの方が近しい関係にあったかなっていうような印象とか、
はい、
まあ、先ほどあなたもおっしゃったようにね結婚してその自分のお子さんのこととか大変だったので、
はいはい、
割と疎遠あんまりその、ね、行ったり来たりしてなかったっていうことなので、
はいはい、
それが影響してませんかね。
あ、はい、
そんなあの悪気はないと思いますよ。
あ、そうです。
はい、でまあたくさんあげるっていうことがあったとしても、
はい、
おそらくは何かねお墓見てほしいとか、
はい、
法事をやってほしいとかっていうようなね、
はい、
ある種の義務みたいなものが託されてるっていうこともありえますよね。
あ、
それはまあ遺言書ではないかもしれませんけど、すごく言い含められてるっていうかね、そういうことでそこに行く約束があるということも考えられますよね。
あ、
遺言執行人っていうのはこれはどういう方だったんですか。
銀行の方、
信託銀行に遺言書を預けてたんですね、
はい
はい、今そういうのは割と、まあ、ありますよね、
はい、
おそらく機械的に戸籍等を見てね、
はい、
遺言書がなければ本来、はい、的にはあなたが代収相続しますから、お父さんの分をね、
はい、
そういう利害関係の人全員を調べて、
はい、
機械的に連絡が来てるんだと思うんですね。
あ、はい、
だからあなたにとっては嫌な知らせみたいな、はい、感じでしたけど、はい、そういうのも来てるっていうことなんでしょうね。
あ、
ですからその遺言執行者もその、はい、あなたのいとこの方たちとの代理人でも何でもないのでね、
はい、
そのいとこの方の意を受けて、
はい、
あなたに嫌な知らせをしたってことでもないので、
はい、
だからそこもそんなに気にすることはないし、
はい、
非常にそのビジネスライクにやったんだろうなという感じはしますよね、
はい、
おそらくその生きてる時のね行き来の少なさで、はい、その独身のおばさんが心細い思いをしてね我が子がいないので、はい、次にその血のつながっていて行き来のある命に頼んでおけば、うん、自分が亡くなった後もいろいろとね、
はい、
自分のために何かしてくれるんじゃないかなという思いがあってやったんじゃないかなと思いますよ、
はい、それでいとこなんか私に同情してくれると言いますか、
はい、
公正証書なのでもたとえいとこが私に分けてくれるっていう風に
言ったりとか、あ、それはね、気にしなくて大丈夫なの。遺言書に書いてあってもね、
はい、
相続人で話し合ってそれと違う分け方をすることも有効にできますので、
はい、あ、そうなんですか、うん、
だからまあご兄弟のお子さんなのでね、あなたには遺留分っていうのはないので、
はい、
遺言書通りにしますって向こうが言うともう本当に一銭ももらえないっていうことになっちゃうんですけど、
はい、
でも逆に向こうがいやそれはちょっと不公平な気がするっておっしゃって あなたにも何がしかもらってもらいたいって言ってくれるんだったらそれはもう合意でね、
はい、
そういうふうに分けることも全然問題ないです。
あ、それが可能、
もちろん可能です。はい、法的に問題ないです。
はい、
はい、
ただでもあれですよね、その執行人としては相続人全員を集めて話し合いとかそういう場はもう設けないのでやっぱりこちらから積極的に働きかけないと。
いや、まあ、だっていとこの方が言ってくださってるならそこに聞いてね、それはそうでいいんですかって聞けばいいんじゃないですか。
あ、もしそういうふうに、あ、
それでね、遺産分割協議書みたいなものを作って、
はい、
例えば不動産の名義なんかもそういうふうに従ってそれで名義を変えたりしなきゃいけないので、
はい、
この名義を変えたりとかそういう第三者が絡むような形でね、お役所とかそういうのが絡む形で、
はい、
処分していくときには書いたものがきちんと作ってないといけないんですよ。
あ、はい、
いとこが言ってますからみたいなことではできないのでね、
はいはい、
でそれは実印をしたりとかっていうちゃんとした書類を作る必要がある場合が多いので、
はい、
まあ信託銀行はやってくれないんじゃないかと思いますが、司法書士さんとか、
はい、
あるいはまあ弁護士とか法的に書類を作る人に頼んで、その遺言書とは別の内容の財産を分ける書類を作るっていうことになると思います。
あ、そうですか、
はい、
分かりました。はい、
はい、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます、うん、はい、
ね、別にあなた様への成績表ではないということと、それからご相談によっては3人で分けるということもできるそうですね、
はい、
うん、じゃあもうぜひいとこさんたちとよくお話し合って、
はい、
はいはい、そうなさってみてください。
はい、はい、どうもありがとうございました、はい、
失礼いたします。
ありがとうございました、失礼いたします、はい。